懲戒試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。
天気がいいから散歩しましょう。
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 日本語能力試験懲戒 N2。 これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
会社で男の人と女の人が話しています。男の人はこの後まず何をしますか？
課長、午後の会議の準備ですが、資料の印刷が済みました。
ありがとう。場所が1階の会議室に変更になったことはもう連絡してくれた？
はい。
そう。じゃあ悪いんだけど、パソコンの準備をしておいてもらえる？
はい、すぐに。
あ、部長だけど、ご都合が良くなって出席なさることになったって聞いてるよね。
え？
部長のスケジュール、前日に確認することお願いしてたでしょ？
あ、申し訳ありません。あの、会議で配る資料なんですが、部長の分数に入れてなかったので。
じゃあ、それを先にやっちゃって。場所の変更についてはお伝えしておくから。
はい、わかりました。
男の人は、この後まず何をしますか？
2番。
市民講座の説明会で工作の教室の先生が話しています。工作の教室に参加する人は次に来るとき何を持ってこなければなりませんか？次に来るときです。
この工作教室は来週から毎月1回計5回開催します。毎回持ってきていただくものが違いますので、必ず持ち物のご確認をお願いします。ただ、筆記用具は毎回ご持参ください。で、来週ですが、草花で布を染めようという企画ですので、ハンカチ程度の大きさの布もお持ちください。布は白じゃないと綺麗に染まりませんよ。それから、来月ですが、外に出る企画となりまして、その際は石を集めたりしますので、手袋などをご用意いただきます。ハサミはほとんどの企画で使いますが、これはこちらでご用意します。
工作の教室に参加する人は、次に来るとき、何を持ってこなければなりませんか？
3番。
クリーニング店で男の店員と店長が話しています。男の店員は何をしなければなりませんか？
店長、すみません。さっき店長の休憩中にお客様がいらっしゃって、昨日お返ししたワイシャツの襟にシワがついているって ワイシャツを置いていかれたんですが。
このワイシャツですか？確かに、これはちょっと。
今日中に受け取りたいっておっしゃっていたんですが、どうしましょうか？
工場に持っていくと、あさってまでお返しできないしね。あ、店のアイロンで直せば、今日中にお返しできるか。森田くん、お願いできますか？私はお客様と連絡を取ってみますから。
はい、ここだけですよね。わかりました。
で、それができたら、ご自宅に直接届けて謝ってきますね。
じゃあ、割引券か何か用意しておきましょうか。
それも私が。
わかりました。
男の店員は何をしなければなりませんか？
4番。
大学院の事務室で女の学生と職員が話しています。女の学生は今月末までに何を事務室に持っていかなければなりませんか？
すみません。私、今月大学院に入学したばかりなんですけど、学内の奨学金に応募したいので、申し込み書をいただきたいんですが。
ああ、今年からインターネット上で応募してもらうよう変更したので、今月末までに大学院のホームページにアクセスして入力してください。
わかりました。入力したら、そのページを印刷したものも提出しますか？
必要ありません。こちらに提出する書類は、指導教員の推薦状、出身大学の成績証明書、それから収入を証明する書類です。1年生ですから、推薦状は来月指導教員が決まってからでないと頼めないですね。それは決まり次第でいいので、それ以外のものを今月末までにこちらに持ってきてください。
はい。私、この大学の出身なんで、成績証明書は必要ないって聞いたんですけど。
あ、それなら必要ありません。
わかりました。ありがとうございます。
女の学生は、今月末までに何を事務室に持っていかなければなりませんか？
5番。
大学の演劇クラブで女の学生と部長が話しています。女の学生はこの後まず何をしますか？
部長、大変です。今、村田さんから電話があったんですけど、明日の発表会出られないそうなんです。転んで足を骨折してしまったそうで。
鈴木さん、それ本当？
重要な役なのにどうしましょう？
最終のリハーサル、今日の夕方からだし、村田さんの代わり、急いで探さないと。そうだ、鈴木さん。セリフ覚えてない？いつもそばで練習見てたでしょ？
私ですか？確かにセリフは覚えてますが、私なんか、まだクラブに入ったばかりですから。
でも鈴木さん、以前から演劇の経験もあるし、そういえば、この劇をしたことあるって言ってたよね。
はい。でも、他にどなたかいるんじゃないですか？
他の人はみんなすること決まってるし、村田さんが劇で着ることになってた服を着てみて。合わないようだったら最終リハーサルまでに衣装係が調整してくれるから。その間にみんなに役の変更を伝えておくね。経験者ってことで説明すればみんなも納得してくれるよ。
はい、わかりました。
女の学生は、この後まず何をしますか？
問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、 問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後何をしますか？
イベントの準備どう？あと2日だけど、どこまで進んでる？
準備は順調です。見てください。当日街で配るチラシもバッチリです。会場の方はステージのセットも完了していますし、客席の椅子ももう並べたので、あとはそれを拭くだけです。
埃がすごかったでしょう。最近椅子使ってなかったから。
はい。
あれ？このチラシ、会場の時間間違ってるよ。11時になってるけど、10時半でしょ？
あの、先週部長から指示があって11時に変更になったんですよ。びっくりした。作り直しかと思いましたよ。
ごめんごめん、私昨日まで出張に行ってたから知らなかった。じゃあ引き続き準備よろしくね。
男の人はこの後何をしますか？
2番。
テレビでアナウンサーがサッカーの監督にインタビューをしています。監督はどうして今のチームの監督を引き受けたと言っていますか？
監督、この度山下サッカークラブの監督を引き受けられた理由を伺えますか？選手時代に所属していたチームからも誘いがあり、そちらを断ってということですが。
まあ、監督を務めるのに慣れ親しんだチームがいいってことはないんでね。理由ですか。監督っていうのは若くて将来性のある選手を育てたいっていう人も多いんだけど、逆にベテラン選手の今ある力を最大限に発揮させてチーム力アップを図りたいっていうタイプもいて、私は後者の方なんですよ。経験豊富な選手は若い選手を育てる役割も果たしてくれるしね。そういう選手が揃ってますよ、このチームは。
山下サッカークラブは優勝回数も多い名門クラブですね。
ここ数年は優勝争いに加わっていないんで、今シーズンはチームで団結して優勝を目指します。
監督はどうして今のチームの監督を引き受けたと言っていますか？
3番。
薬局で客と店員が話しています。店員はこの薬は以前と比べて何が変わったと言っていますか？
すみません。風邪薬が欲しいんですけど、咳が止まらなくて。
では、こちらはいかがでしょうか？
あれ？これ、前に飲んでたのと同じだ。でも名前はこれだったけど、箱のデザインがちょっと違ったような。
ああ、こちらの薬、デザインもそうなんですけど、以前お使いの時は、1日に3回飲まれていたと思いますが、2回で良くなったんです。錠剤の大きさは変わらず、効き目の持続時間が長くなりまして。
そうですか。
価格の方は以前のままですね。
そうですか。じゃあ、これいただきます。
店員は、この薬は以前と比べて何が変わったと言っていますか？
4番。
ある町の清掃活動で、市役所の人がボランティアに話しています。この町での清掃活動を終えるのはどうしてですか？
皆さん、今日まで町のゴミ拾いの清掃活動にご参加いただきありがとうございました。この活動は当初の計画では2年の予定でしたが、今回で終了することとなりました。と言いますのは、皆さんの姿を見て地域の人々の意識も変わり、ゴミの量が劇的に減少しまして、この町での役目は果たしたと考えています。いずれまた他の町で清掃活動が行われるということになりましたら、その際はボランティアの皆さんにまたぜひお集まりいただき、ご協力をお願いしたいと思います。
この町での清掃活動を終えるのはどうしてですか？
5番。
男の留学生と女の留学生がクラスのグループ分けについて話しています。二人はどうやってグループを作ることにしましたか？
リーさん、来週の日本人学生をクラスに招いての交流会のことだけど、グループに分かれてディスカッションするでしょ？実行委員の僕とリーさんでグループ分けしなくちゃね。
うん。クラスを 4、5 人ずつのグループに分けて、各グループに1人日本人に入ってもらおうか。
うん。どうやってグループ分けする？
普段の授業の時は、クラス名簿の順番に沿って区切るとか、席が近い人同士とかでグループ分けしてるよね。これまでやってないやり方だと、くじ引きとか？あ、仲がいい人同士でもいいか。
仲がいい人同士でグループを作るより、日頃あんまり喋らない人と組んだ方が面白いかもよ。今までと違う方法がいいかと思うんだけど、そうか、くじか。
やってみないとどんなグループになるかわかんないけどね。
うん。結果として仲がいい人同士のグループになるかもしれないけど、それでも名簿順とかより新鮮でいいよね。それでやってみるか。
うん。
二人はどうやってグループを作ることにしましたか？
6番。
女の学生と男の学生が話しています。男の学生は何に対して腹が立ったと言っていますか？
昨日陸上競技会に出て400メートル走準優勝だったんだって？すごいじゃない。
ああ、でもちょっと予選で腹が立つことがあってね。
どうしたの？
予選っていうのは一度に6人ずつ10組走って、あ、つまり全部で60人の中からタイムの良かった上位6名が決勝に進めるんだけど。
うん。
僕は予選で走った組の中で1位だったし、タイムも良かったから決勝に進めるって思ってたんだけど、予選後の結果発表で上位6人が読み上げられた時、僕呼ばれなかったんだ。それなのに予選で僕と同じ組で2位だった選手がその6名に入ってて。
え、それどういうこと？
おかしいだろ？だからビデオ持って、あ、陸上部のマネージャーがレースを撮影してたからね。それ見せて主張したら原因調べてくれたんだけど、計測されたタイムを係の人が用紙に記入するとき書き間違えたって。
へー。
こっちは大会のために頑張ってきたのに、ほんと頭にくるよ。結局、僕は予選2位に繰り上げられたんだけどね。初めに6位って発表された人を後になって予選落ちにはできないってことで、決勝は7人で走ったよ。
へー。まあ確かに、一度発表された後に、あなたは決勝に出られませんって言うんじゃ、かわいそうだしね。
男の学生は何に対して腹が立ったと言っていますか？
ここでちょっと休みましょう。
ではまた続けます。
問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
ラジオで男の人が話しています。
近代文学を代表する作家、佐藤淳ですが、実は彼は幼い頃から石の採集に夢中で、石先生と呼ばれるほどだったそうです。これ、ご存じない方も多いんじゃないでしょうか。彼は大学で農業を専攻し、卒業後、故郷に戻って高校の教師になってからも、石の研究は続けていたそうで、彼がふるさとの川で収集した石のコレクションは今でもふるさとの博物館に残されています。彼の作品を読むと石の名前なんかがよく登場するんですよ。
男の人は何について話していますか？
1。
ある作家のふるさとにある博物館。
2。
ある作家の学生時代の研究内容。
3。
ある作家の知られていない側面。
4。
ある作家の書いた作品の概要。
2番。
大学の授業で先生が話しています。
日本では主に夏と秋に全国で特色のある大小様々な祭りが行われていますが、祭りは単に 地域の人々の娯楽というだけでなく、それに参加する人々のつながりも深めてくれます。規模の大きい祭りでは観光客が多く訪れ、地域経済にも大きく貢献します。祭りが行われることによって、その地域の存在を広くアピールできるなど、様々な利点が考えられます。
先生は何について話していますか？
1.
日本各地の祭りの特色。
2.
季節と祭りの関係。
3.
祭りを広くアピールする方法。
4.
祭りの開催で期待される効果。
3番。
工場でテレビのレポーターが男の人にインタビューしています。
今日はにっこり食品ヨーグルト工場の田中さんにお話を伺います。こちらのにっこりヨーグルト、美味しいと人気ですが、最近蓋の裏にヨーグルトがつかないと評判になっているそうですね。
はい。お客様から蓋にヨーグルトがついてしまってもったいないといった声がありまして、それをきっかけに蓋を工夫しました。
どうしてつかないんでしょうか？
例えば、果物の桃を思い出してください。桃の皮には毛が生えていて、水がつきにくいですよね。
はい。
この仕組みと同じように、蓋の表面にたくさんの細かい突起を作ったというわけなんです。
なるほど。工夫されてますね。
男の人は何について話していますか？
1.
ヨーグルトの味の評判。
2.
ヨーグルトの蓋の改良。
3.
美味しいヨーグルトの作り方。
4.
ヨーグルトに入れる果物の研究。
4番。
テレビで男の人が話しています。
皆さんは大勢の前でスピーチしなければならない時など、緊張で心臓がドキドキしてしまう、そんな経験があると思います。これは自律神経という体のある神経の働きによるものなんです。この神経は体のいろいろな機能を活発に働かせたり沈めたりする。いわば車のアクセルとブレーキのような働きをしています。スピーチの時の緊張による心臓の変化は、スピーチという恐ろしいものと戦おうとしてアクセルを踏んだ状態となり、心臓を活発に働かせることによって起こるものなのです。
男の人は何について話していますか？
1.
緊張せずにスピーチする方法。
2.
緊張で心臓がドキドキする理由。
3.
神経の働きの高め方。
4.
運転中に緊張した経験。
5番。
テレビでリンゴ農家の人が話しています。
うちは長年リンゴを作っていますが、今年はいつもと比べて天候が悪く、収穫がどうなるかなかなか見通しが立たなくて、もちろん天候に左右されにくくするために、これまで様々な改良を重ねてきましたが、春先は雨がかなり降りましたからね。でもまあ、その後は天候も良く、なんとか無事収穫できそうです。心配した割には見事に実り、今年は去年を上回りそうです。もう間もなく収穫が始まります。心を込めて作ったリンゴを
多くの方に食べていただきたいと思っています。
リンゴ農家の人は、リンゴの何について話していますか
?1、
改良の苦労。
2、
収穫を増やす方法。
3、
今年の収穫の見通し。
4、
収穫の仕方。
問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
1番。あ、山本さん、手が空いたら声かけてくれるかな。
1。
手伝わなくても大丈夫ですよ。
2。
え、何も持ってませんけど。
3。
あ、じゃあ、あと5分待ってください。
2番。
山田さん、ロッカー開けっぱなしでしたよ。
1。
どうして開けたんですか
?2。
本当ですか?うっかりしてました。
3。
閉めちゃってすみません。
3番。
よし、試合に向けてもうやるだけのことはやったよね。
1。
まだ諦めるのは早いよ。
2。
それしかやらなかったの
?3。
あとは試合を待つのみだね。
4番。先月からピアノを始めたんですが、これが楽しくて仕方がないんですよ。
1。
新たな楽しみができてよかったですね。
2。
いい方法がないか考えてみます。
3。
嫌なものを無理に続けなくても。
5番。
ここ、経理事務のアルバイト募集してるよ。経験問わずだって。どう？
1。
残念。やったことないから無理か。
2。
じゃあ、初心者の僕でもできるんだ。
3。
経験について質問しちゃいけないの？
6番。
このレストラン、サービスはともかく、店の雰囲気はいいですね。
1。
これで雰囲気が良ければいいんだけどね。
2。
ほんと、雰囲気、サービスともに最高だね。
3。
雰囲気が良くてもこのサービスじゃね。
7番。あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。
1。
本当、偶然ですね。
2、
わざわざ会いに来てくれたんですか？
3、
あ、じゃあここじゃないところにしましょう。
8番。
週末引っ越すんだよね。私も手伝えればよかったんだけど。
1、
手伝ってくれるの？
2、
おかげで助かったよ。
3、
頼りにしてたのにな、残念。
9番。
ねえ、さっきの話はやっぱり聞かなかったことにして。
1、
聞いてなかったわけじゃないよ。
2、
え、うん、別にいいけど。
3、
あ、ちょっと忙しいから無理かな。
10番。
森さん、君が言ってくれなかったら社長に間違った書類渡しちゃうところだったよ。
1、
もうお渡ししてしまったんですか？
2、
渡す前に気づいてよかったです。
3、
すみません、私が言うべきでした。
11番。
まずい、会議の資料会議室に置いてきた。
1、
ちゃんと置いてきた？
2、
取りに戻ったら？
3、
あ、会議室で使うから。
12番。
木村さん、今日はこのような素晴らしい会にお招きいただきありがとうございます。1、
遠慮なさらずお持ちください。
2、
この会に伺えて嬉しく思います。
3、
いえ、お忙しい中来ていただいて。
問題5。問題5では、長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番、2番。問題用紙に何も印刷されていません。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
1番。
男の学生と女の学生がサッカーの練習をする場所について相談しています。
本田さん、来月大学のグラウンドが使えない日だけど、代わりの練習場見つかった？できれば夕方以降もできるようにナイター設備が整っているところ。
あ、はい。照明設備があるところですね。使用料は2万円以内。できれば大学の近くでということでしたよね。4つピックアップしました。1つ目は緑サッカー場。ここは照明付きで値段も1万2000円。大学からも近いです。利用できるかどうかは抽選で決めるそうです。翌月分を毎月下旬に決めるので、抽選はもう少し先になりますね。
そっか、抽選結果が出るまで使えるかわからないんだ。
はい。それから、黒岩サッカー場も1万5000円と安いです。照明はないんですが。ただ、
ここは大学からは近いですし、予約が先着順で使用する日は空いてました。
今すぐ場所を確保できるってのはいいね。
はい。あと2つも今空いてるんですが、予算は超えちゃうんです。青いクラブは22,000円です。ナイター設備が完備されていますし、昨年できたばかりで新しくていい施設です。ただ大学から歩いていけないことはないんですが、少し距離はありますね。あと学校のすぐ裏にある赤い公園は照明付きで25,000円です。どうしましょうか。
そうか、やっぱり日が暮れてからも練習できた方がいいな。
そうですね。
じゃあ今予約できるところで大学に近い方手続きしてくれる？予算オーバーだけどしょうがない。
どこの練習場を予約することになりましたか？
1、
緑サッカー場。
2、
黒岩サッカー場。
3、
青いクラブ。
4、
赤い公園。
2番、
銀行で上司と銀行員がセミナーについて話しています。
毎年実施している経営セミナーなんだけど、参加者が徐々に減ってるんだ。参加者を増やすための何かいい方法はないかな。
今までパンフレットを各支店で配ったり、ホームページで宣伝したりすることしかしてきませんでしたが、新聞にも広告を掲載したら、もっと多くの人の目に留まるんじゃないでしょうか。
なるほど。
それに新聞に申し込み用紙を掲載して、ファックスでの申し込みも受け付けるようにすれば応募しやすいと思いますし。
そうだね。ただ費用がかなりかかるから、新聞ってのはね。
セミナーの講義内容が毎年同じようなものだと、一度受講した方はもう参加しませんよね。新しい参加者を増やすこともいいと思うんですが、内容を見直して二度三度と受講をする人にも役立つようなものを考えたらどうでしょう。
うん、そうしたら申し込みが増えそうだな。
あとセミナーはいつも山田先生にお願いしてますが、他の講師に変えるっていう方法も考えられます。
山田先生は評判がいいんで、代わりとなる人はなかなか。先生ならこちらの希望にも応じてくださると思いますし。
それはそうだね。じゃあさっきの方法で繰り返し参加してもらえるようにしてみよう。
問題を解決するためにどうしますか？
1、
宣伝方法を変える。
2、
申し込み方法を変える。
3、
講義の内容を変える。
4、
講師を変える。3番、まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。
3番、
ボランティアの説明会でボランティア団体の職員が話しています。
今日は説明会にお集まりいただきましてありがとうございます。今登録できる4つのボランティアについてご説明します。まず1番、子どもの遊び相手になっていただくボランティアです。子育て世代をサポートしていただきます。あとの3つは高齢者の方の生活支援のサポートで、まず2番の庭の手入れがあります。草取りをしたり芝生を刈ったりする屋外の作業で、体力のある方にお願いしたいと思います。それから
3番、部屋の整理の手伝いもあります。高齢者の方から、部屋を片付けたいけど、重いものを動かすのが大変だという声がありましたので、今回、新たに加えました。4番は、パソコンの指導です。高齢者の方々で、インターネットを使えるようになりたいというリクエストが多いので、パソコンの使い方が教えられる方、ぜひお願いします。
由美子は子供好きだから子育てサポートだよね。
え？そうね。そう思ってたけど、腰痛めてるからしばらくは無理ね。
あ、そっか。じゃあ体を使う作業は無理だよね。
うん。だからできるのは一つしかない。あなたは？
子供は苦手だし、体を動かすのがいいんだけど、片付けは苦手だからな。
そうよね。じゃあ決まりね。
質問
1。女の人はどのボランティアに登録しますか？
質問2。
男の人はどのボランティアに登録しますか？
これで聴解試験を終わります。